はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学は、こちらですね、ピックの後どう動くのがいいのということで、ご質問に答える形でいきたいと思います。最初にね、いただいた質問にをお読みいたします。アンダー12からアンダー18までの男子を教えてらっしゃる方ですね。非常に面白い質問いただきました。読み上げます。いつも拝見させていただいております。育成年代のスクリーンは不要という考えは承知の上であえて質問させてください。細かい質問となり恐縮ですが、ピック&ロールのダイブについて、ピックに行ったプレイヤーがダイブする際の体の回転方向は、フロントターン、もしくはバックターン、どちらが良いか、コーチの間で議論になっております。僕はどちらも使えば良いと考えますが、どちらかに統一した方が子供たちは混乱しないのではという思いもあり迷っております。フロントが良いか、バックが良いか、ズバリお聞きしたいです。ということで、ご質問いただきました。ありがとうございます。本当にね、細かい、マニアックな質問、こういう質問私大好きです。はい。お答えしたいと思います。私の結論としては、ロングのダイブはスリップ、フロントターンですね。ショートのダイブはロールというふうに使い分けるのがいいと思います。まず、どういうことかということですね。スリップってのはフロントターンですね。スクリーンかけた後に、このこっち、胸の方を引っ張られるフロントターンですね。こっちの方に回る。っていうやり方があります。これはメリットとしてはとにかく素早く走れるっていうところがメリットなんですね。はい。で、それに対してロールターンっていうのはスクリーンした後こう背中側を引っ張られてこうリバースする、うまくちょっと画面でできないですけど背中側にこう回るリバースターンですね。後ろ回りですね。でこれはあのポジション取りのメリットとかあるんですよ。ディフェンスをガッと押さえてその押さえたまんまグッと押さえたまんまこうターンできるんでポジション取りのメリットがあるんですね。だからどちらかに統一というよりは意味を分からせて子どもたちに選択させるっていうのがいいと思います。で、補足で作戦版移して、お話をしますね。はい、今画面左下に作戦版出たと思うんですが、まずそのロングダイブの方行きましょうか。スリップの話行きましょうか。スリップの場合はこういうケースです。1番がボールを持っています。そしてチームで一番身長の高いビッグマン5番が、ピックスクリーンに行きました。ね。行きましたね。そして1番の選手がドリブルを使ってピックを使った時に、この5番の選手がですね、スクリーンかけてフロントターンでパッとこう長い距離を走り込んだと。いうふうにしますね。こういうふうに長い距離を走り込む時のダイブはフロントターンがいいと思います。はい。というのもこういった形を取るとビッグマンのですねスプリントアシストっていうふうに私呼んでるんですけれども走り込むだけで意味があるそういうプレーになるんですよ。ここでねもう一度同じプレーしますけども1番がボールを持っています。5番の選手がスクリーンをかけました。そして1番の選手がドリブルで使って引っかかった瞬間にダイブしますと。でこれゴール下までハードに思いっきりダイブしますというこういう時に走り込んだらこれパス入っちゃったらそれは当然もうスコアじゃないですか。だからこういうふうにするとこういうロングダイブするとですねディフェンスはやっぱここの周りに収縮するんですね。ギュッとこう寄るんですよ。寄るってことは直接この5番の子にパスがいかなくても他の人たちにですね1番から4番1番から3番とか他の人にこうパスが飛ばせるんですね。だからこれスプリントアシストって言って5番は走り込むだけでここにパスは入らないんだけど走り込むだけでアシストになるっていうこういう動きですね。だからこの時は走り込む速さが重要だし走り込むそのタイミングが早ければ早いほどですねディフェンスをギュッと寄せることになりますから、まあ、こういう動きスリップって言っててスクリーンがかかるかかかんないか、まあ、なんならかかってないうちにもう走り出すみたいなねそういう動きをするときはこのフロントターンで、ロングダイブをしてスプリントアシストするっていうのがいいと思います。でこれこの5番の選手がですねすごく背が大きくて長身の選手でねでここにボール行っちゃったらもうスコアって っていうところが一番相手に脅威っていう時にこのロングダイブは使えるんだと思うんです。逆に言うとこの5番の選手が背が低い時はあんまりこれ効果ないんですね。なんでかというとパスが入ったところで、そんなにこう即得点ってならないからディフェンスがそこまで収縮する必要ないっていうそういう状況ですよね。まあ、そんな時はですねあんまり向かないので、まあ、このビッグマンがスプリントアシスト、まあ、言い換えるとですねもらわなくても走り込むだけで動き効果がある動きができるっていう時はこのフロントターンを使って走り込むっていうことがすごく、まあ、いいかなというふうに思います。じゃあね逆に言ったら背が低いチームの場合はどうするか、こういうことできないじゃないですか。走り込んだところで、まあ、背のちっちゃい子にボール入ったところであんま怖くないよねってなっちゃうとこのスプリントアシストの効果がないんで、こういう時はどうするかっていうと逆にロールするんですよ。ロール、リバースターンするんですね。これは例えばですね、同じトップでのピックにしても、この5番の子と、1番の選手がですね、あまり身長差がないと考えてください。こういう時にスクリーンをしますね。スクリーンをします。ちょっとこれディフェンスも出した方がいいかな。ディフェンス緑色で、はい、ディフェンス来ました。ディフェンス来ました。ね。で、5番の選手もディフェンスいます。こういう感じですね。こういう感じで、5番の選手がスクリーンかけました、ね。この時にギュッと押さえておいて1番がこうドリブルついた時にこれなんかこう表現としてはずっと押しとくんですよ。この1番のこのディフェンダーを押しとくんです。ギューって押しといて押しといたままくるっとターンして、この1番の選手がドリブル2つぐらいついて少しできたこの隙間にポーンと入れてあげると、こういうね、ショートロールって言うんですけど、このショートロールするときはリバースターンじゃないとできないですね。うん、こういうふうにするとボールがこの入った瞬間にもうこの、X1 のディフェンサー出し抜いてますから、この瞬間にこの選手がドリブルでダーッといけばレイアップになるし、さっきのロングダイブと同じでここのところにディフェンス収縮したらここからスプレーって言ってねパスを飛ばすってことになるので、あんまり大きくない選手との掛け合いでピックするときはむしろこうギュッと押しといてリバースターンする、こういうショートロールの動きをするといいと思います。さっきみたいにこの選手が大きいので引っかかったうちに入ってこう走り込む、ロングダイブしてディフェンスを走るだけで引きつけるっていう時は、まあ、いいと思うんですけど、そうじゃない時はショートロールで、行くっていう時はこうギュッと押さえ込んでおいてギューッと押しといてロールする、でそこに対してポケットでポーンとパスを入れてあげるっていうね、そういう感じがいいんじゃないかなっていうふうに思います。これはもらっでから数的優位作るってことで、そのもらう前にもらわなくても走るだけでディフェンスが引きつけられるっていう、さっきのじゃなくてボールが入って初めてこう意味があるっていう、そういう意味なので、まあスモール同士の時とかはねこういう形でやったらいいのかなというふうに思います。でもう一個はあとコーナーエンプティの場合ですね。コーナーエンプティっていうのはもう一回作戦盤に目を通してほしいんですけど、ですねここのところで1番と4番がピックをしました、ね、1番と4番がピックをしました。そしてこちらの側に3人サイドいますと、こういう時ですね、このコーナーがエンプティ空いてる場合ですね、こういう場合っていうのは1番のディフェンスがこういて4番のディフェンスがいてしっかりかけました。かけたら、ね、ドリブル使います。そしたらこの4番は1番をギュッと押しといてロールしてですね、このディフェンスを引っ張っといてここにポンと入れてあげると、これもう誰もヘルプいないですよね、こっち。だからこれ入ったら初めて意味があるのが、まあ、コーナーエンプティなんですね、はい。逆にこのコーナーがエンプティじゃない場合、例えばここにシューターが1人いるっていう場合は多分このディフェンスこの辺にいますので、この場合はですねこのピックした後に4番の選手にボール入らないんですよ、多分これここにディフェンスいるから。だから逆にこのスプリントアシストで走ることでこの2番の選手を開けてあげるって意味では、こういう場合はねダイブしてあげるといいと思うんですけど、そうじゃなくてコーナーエンプティの場合ね、この2番の選手がここにいないっていう場合はもらってなんぼなんで、まあそういう場合はロールしてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。わかるでしょうか。はい、そんな感じでですね、私としては使い分けをしていくのがいいんじゃないかなということで、まあ結論としてお話をしますね。ロングダイブの時はスリップ、フロントターン使うと。 特に大きい選手が走るだけでスプリントアシストできるときはスリップ、ね、で小さい同士のときなんかはグッと押しといてリバースターンしてショートロールすると、まあ、この辺の使い分けが一番いいんじゃないかなというふうに思います、どうでしょうか。なんかね参考になれば嬉しく思いますので、あの画面の方を見てね、なるほどなと思っていただけたら嬉しく思います。はい、ということで、ありがとうございました。まあ、このチャンネルにいつもね、こういった感じでバスケットボールの指導者の方の悩み解決になるようなね、お話をしています。最近この YouTube の方で、あの、ラジオ番組も一本化してまして、全部こう顔出しで、動画講義形式でやってですね、その音声はラジオでも楽しめるというふうにしてますので、あなたの生活に合った形でですね、あの、聞き流していただいて、で、ちょっと気になるところだけ画面見ていただいて、みたいな感じで使っていただければなと思います。まあ、作戦版が見やすいとか、見づらいとかですね、そういったご意見もいただければですね、あの、すぐ修正していい形を求めていきますので、ぜひフィードバックもよろしくお願いします。あのコメントお待ちしております。また、この番組は質問で成り立っております。ぜひ質問の方もしていただいてですね、たくさんの情報というか、あのね、ネタを提供していただければ嬉しく思います。最後のお知らせです。この下の説明欄、概要欄見ていただきますと、私のメルマガのリンクがあります。メルマガ登録していただきますと、最初の1通目で限定の動画もプレゼントしてます。ぜひ無料にてお受け取りください。より深く学びたいという方はバスケの大学研究室というオンラインコミュニティがおすすめです。文章を読むことで学びたいという方はですね、 Facebook の方から、そしてラジオ感覚で動画で知りたいという方は YouTube メンバーシップから参加することができます。一度ですね、この下の説明欄のところに案内ページのリンクがありますので、一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。